当時のガラティア州ルステラという町に彼らは入っていて、そこで伝道しました。そのことが書いてある。でルステラというガラティア州のこの都市はですね、ローマの植民都市でありまして、政治においてはローマであります。しかし文化や宗教においてはこれはギリシャの影響にあります。ギリシャ文化、ギリシャ神話の影響を受け取りました。町の民はもともとヨーロッパから移住してきたゴート民族だそうでありますが、このゴート人というのは非常に信心深い民族だったと言われております。人々が集まってきてですね、パウルが一生懸命話しているときに、そこに生まれつき足の不自由な人が、立ったことがない、自分の足で立ったことない人が真剣にパウルの語る福音に耳を傾けてきた。パウルはイエス・キリストを述べ伝えました。イエス・キリストの十字架と復活を述べ伝えました。信ずる者の罪の許しと永遠の命を述べ伝えました。で、このパウルが述べているキリストの福音に耳を傾けていた人の中で、この人は特別な聞き方をしておりました。パウルはそれを見て取ったんです。この人には信仰がある。皆さんね、漠然と聞いてるのと、聞いたお言葉を信仰を持って自分のうちに受け止めようとして聞いてる人は全然違う。パウロは、群衆の中でもこの人は信仰がある。聞いた神の言葉を、福音を自分のものとして受け止めている。そしてそこに生きて働く信仰があるということを見て取った。そしてその男に向かってですね、彼は言います。自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で叫んだ。そうしますと、このパウロの叫んだ言葉に触発されて、信仰の手から立ち上がった。そして踊り上がって歩き出した。びっくり仰天でありますね。信仰によって彼が救われた。イエス様の信じて救われた。その内面に起こって驚くべき救いの出来事を、この時、外の形で、それを神様表現することをお許しなさった。これは奇跡です。まあ、これを見た町の人たちは非常な驚きに包まれました。その人だけじゃない、その人を立たせたと思われるですね、このパウロとバルナバを今度は見つめます。畏敬の目を持って見つめます。そして彼らはですね、興奮してですね、ギリシャ語じゃなくて、ルカオニア語で土地の言葉で言い始めたんですね。この方々は神々が地上に降りてこられたのだ。こういうふうにですね、言い始めたんですよ。この土地にですね、昔神々がですね、ギリシャ神話の神々が来てですね、そして、この土地の人が迎えなかったですね、そしてある小さな貧しい農夫が、夫婦が迎えてですね、その夫が祝福されたけれども、あとは滅ぼされたと、そういうですね、言い伝えがあった。そういう土壌のもとに、目の前で、みんながよくしている、毎月の足の合いの方を癒したという、驚くべき力をそこに見た彼らがですね、このパウロとバルナも生き神様だと思ったわけですね。そして、このゼウス神殿、郊外にあるゼウス神殿の祭司が、王子と、生贄の王子と花を持って駆けつけてまいりました。その時になって初めて、パウロはですね、自分たちの起こった出来事を理解するわけであります。もう びっくりいたしました。パウロがもっぱら語る人々になるので、語る人であるので、彼はヘルメス。その背後に、どっしりとこう立っていると思われるこのバルナバがですね、ゼウスを人々はこの思ったようでありますね。ゼウスというのはギリシャ神話のオリンポスの神々の出身でありますね。最高神でありますね。で、ヘルメスというのはこのゼウスの神様とマイアという女の神様の間に生まれた男の子で、神々の間で使い走り、伝言係のこの下部の神様だそうでありますけれども、パウロのようしゃべりますから、これをですね、ヘルメスとこう読んだということでありますね。皆さん、非常に面白い、興味深い話じゃないですか。ここには人間の作り出す宗教の姿があると思います。人間が考え出した宗教の姿があると思います。自分の理解を超えた驚くべき出来事が起こって、それを目の当たりに見たときに、そのものや人間を すぐですね、神様に祭り上げてしまうという、これは日本人も得意であります。優れた才能を持った人やいろんなこの貢献があった人たちを、この日本も多神教の世界でありますから、ギリシャ宗教と同じ多神教の世界でありますから、祭り上げてですね、神様にしちゃうんですね。皆さん、私たちは地域地域に氏神様ってあるんです、氏神様。私、西前津の高野っていうね、野村寺の出身ですが、あそこに日吉神社ってあるんですね。必ず氏神様。氏神様っていうのはね、例えばその地域で災害があって治水工事をして村人を助けたという、そういう、まあ、徳を積んだ人になるなら、その人を祀る。氏神様にする、ね。昔はですね、戦争したところはですね、乃木希典という、日露戦争の、すごくこの立派な大将がいたと。乃木神社ってのがあるそうですね。軍神ですよ。人間だけじゃありません。コンピュラさんってのは四国にあるんですね。コンピュラさんを船乗りの人や漁師さんをお祭りするんです。守り神としてね。で、コンピュラさんって何かというと、クンピーラって言ってインドのワニなんですね。水の中で一番強いもの、ね。人間だけじゃありません。物でも、動物でも、祭っちゃう。守り神しちゃう。これが、神々になりますね。日本人は得意。ギリシャ神話の世界もそうなんです。人間の作り出す宗教。神様は本当におられるのか。おられるなら神様はどういうお方なのか。神様は何を望み、何を喜べるのか。どんなことを神は受けられるのか。何もわからないまま、まあ、人間が喜ぶもの、人間にとって大切なもの、高価なもの、人間に恵みと力を授けてくれるもの、助けてくれるもの、そういうものを私たちは人間を作り出してですね、そしてそれを祀る、神様として、神々として祀ってですね、そのおかげと恵みを被るために崇拝するわけでありますね。パウロとシラスはまさにですね、義神様にされてしまい、そして人々が、このパウロとバルナバをですね、神格化しましてですね、祭り上げてですね、彼らに、祭司が来まして、生贄を下げて、みんなで礼拝するという、そういう段取りになってしまったわけですね。ことのいきさつを見まし、そのことを悟りましたパウロとシラスは、もうびっくり仰天しておりますね。これに対してですね、パウロとバルナバが取った行動、そして語ったメッセージが14節から18節に出てまいります。もう一度ここだけ読んでみます。パウロとバルナバの反応です。二人の人、バルナバとパウロとは、これを聞いて自分の上着を引き裂き、群衆の中に飛び込んでいき、叫んでいった。皆さん、なぜこんなことをするのか。私たちとてもあなた方と同じような人間である。そしてあなた方がこのような愚にもつかぬものを捨てて、天と地と海とその中のすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るようにと、福音を説いているものである。過ぎ去った時代にはすべての国々の人がそれぞれの道を行くままにしておかれたが、それでも神は、誠の神、生ける神は、ご自分のことを明かしないでおられたわけではない。すなわち、あなた方のために天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たすなど、いろいろな恵みをお与えになっているのである。こう言って二人は、やっとのことで群衆が自分たちに犠牲を下げるのを思い止まらせた。こういうふうに書いてある。このですね、パウロとバルナバが語ったメッセージ、また取った行動、語ったメッセージは非常に大切なんですね。今日ここを私たちは学ぶわけであります。三つのことがポイント。一つはね、誠の神様は天地の創造者であるということですね。あなた方このような愚にもつかぬものを捨てて、天と地と海とのその中のすべてのものをお作りになってはいける神様。こういうお方を示しております。そういう神様がいらっしゃるんですよ。ということですね。二つ目は、